おはようございます。今日は礼拝の後で、結婚誓約式を持つことになりました。今回お二人といろいろと相談している中で、まずご家族、そしてお友達、そして、何よりも教会の皆さんの前で、実質的な結婚式をしたいということになりました。教会の実はキリスト教式の結婚式の一番中心の部分というのは結婚の誓約です。その部分をまずお二人は皆さんの前でして、そして夫婦としてのスタートをしたい、そしていわゆる一般的なお披露目的な披露的な結婚式と、そして披露宴を来年の日をしようということになりました。ですから、今日は結婚誓約式という、私も初めてこの言葉を使いましたけれども、実質的な結婚式ということだと思います。そのようなわけで、私たちもお二人の式に合わせて参列をされる皆さんと一緒に聖書を通して、新しい夫婦としてスタートする、結婚ということはどういうことなのか、聖書を教えている、結婚について聖書から少しの時間一緒に読んでいきたいと思っています。で、結婚式は先ほども言いましたけども、結婚式で一番大切なのは結婚式の誓約なんですね。で、後ほどお二人に誓約をしていただく、多くの場合結婚式の誓約は誓いますか、はい誓いますっていうんで終わっちゃうことがあるんですが、私は結婚式をするときはちゃんと全部言ってもらうという、一生で一番大切なことなので、その文章を全部言ってもらうっていうふうにして、カンペ使ってやることもありますけども、言ってもらうことにしてます。で、どうしてかっていうと、それは結婚式の誓約をその時の通過儀礼でその時言っちゃうだけで、あと関係ないと、じゃなくてこの誓約の言葉ってのはやっぱりとても大切で、やっぱ一生覚えていてほしいということで、そのように、結婚カウンセリングっていうことをする時にいつもしています。こんな、例えば私が使っている誓約はこんな言葉です。〇〇兄弟、あなたは今〇〇姉妹と結婚し妻としようとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信しますか。あなたは神の教えに従って夫としての分を果たし、常に妻を愛し敬い慰め助けて変わることなく、その健康の時も病の時も富める時も貧しい時も命の日の限りあなたの妻に対して固く節操を守ることを約束しますか、という、こういう誓約をしてもらうことになっています。で、この結婚式の誓約は何のためにするのかというと、やっぱり目的があるんですね。で、私は3つあると思っています。一つは2人の決意表明、よく結婚はゴールインと言われますが、ゴールインじゃなくてスタート、現実的にはスタートです。ですからこれからスタートするぞ、ね、夫婦としてこれからやっていくぞという、神様とそして参列している皆さんの前で決意を表明するっていうことだと思います。二つ目は一般の多分結婚式でこういうことを話されないと思うんですが、夫婦生活の怒りの働きをすると考えています。どういうことかと、何かあった時にそこに戻る、自分たちはどういう制約をして結婚式を始めたのか、そして今の状態でどうなのかということを考える時の、夫婦生活の怒り、私たちも32年目ですけども、やっぱり32年とか40年とか50年とか結婚生活をしていく中でいろんな問題が起こってくるわけですね。で、その時にそこに戻るという場所だと思います。もう一つは2人が目指す目標です。海のこの外海に船で進んでいくときによくあっちこっちにマーカーというのが置いてあります。V みたいなこうマーカーが置いてあります。で、それはどうしてかというと、今GPS がありますからどうなってるかしませんけど、昔八丈島とか伊豆七島に行くときにはあっちこっちにそういうものがこうありました。で、それは、間違ったところへ行かないようにそこここにそういう印がこう海の中に下から怒りでこう浮いてるわけですね。で、同じように結婚式の誓約の内容っていうのは 自分たちが何のために結婚して2人で何を目指していくのかというそういう目標になっているということです。まあ、そして、実際的な内容を見ていきたいと思っているんですけども、この先ほどお見せした結婚式の誓約には3つの部分があります。1つは神の導きの確信ということです。まあ、これは私は怒りの役割をするんだと思っています。2つ目は助け手としての自覚ということで、まあ、これはまさしくそのマーカーの働きをする。そして結婚の継続の約束という3つのことが出てくると思うんですね。で、まあ、それを少し一緒に見ていきたいと思います。1つ目は神の導きの確信ということです。誓約の一番初めにこういう文章があります。あなたは今〇〇姉妹と結婚し妻としようとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信しますか、というキリスト教式でやるときには、つまりこの結婚が2人が全く偶然に出会ったんじゃなくて、神様が2人を出会わせてくださってこれから夫婦としてくださるんだということを確信しますか、ということなんですね。先ほど司会者に読んでいただいた皆さんのプリントに入っていますが、旧約聖書の一番初めの創世記という本のところに、私たち人間がどのように作られたのかということが書いてあります。で、そこで聖書は私たち人間は神の形として作られたという言葉が出てきました。で、つまりそれどういうことかっていうと、この天と地を作った神様がいらっしゃって、私たちを私たちとして作ってくださった。他にスペアがいない。私は林俊郎と言いますが、林俊郎という人間は他にスペアがいない、代わりがいない人間として私を作ってくださった。だから私たちには価値があるわけです。今いじめの問題があったりしてですね、命は大事だっていうことをあっちこっちでいろんなところで教えてます。キリスト教の牧師としていろんな話を聞いてちょっと歯がゆいんです。命は大切にしましょう、大事だ、なぜそこであなたは大事だと言わんのかと思って話を聞いてます。じゃあ子供からなんで自分が大事なんだって聞かれたときに、それは神様があなたをあなたとして特別に大切に作ってくれたから、他に代わりがいないから大事なんだ、だからあなたの命は大事なんだと聖書は言ってるんです。ですから私たちは決して偶然に生まれたものじゃない。で、まあ、神の形に作られたっていうことは神様のご性質に似たものとして作られたっていうことと、何よりも人とコミュニケーションをするものとして作られたんだっていうことなんです。人間には知性と感情と意志っていうのがあると言われてますね。で、それを使って他の人とコミュニケーションをして、そこで本当に豊かな祝福をもらって育っていく。そのために神様はその私たちを交わりの存在、コミュニケーションの存在として作られた。で、さらに男と女に創造したと書いてあるんですね。どういうことかというと、つまり夫と妻にはそれぞれの役割があるんだ。じゃあどっちが上でどっちが下かということじゃなくて、それぞれの役割があってそれぞれ違うんだということです。で、それを受け入れ合っていく、認め合っていくということが、まあ、そういう意味では結婚ということになるんじゃないかと思います。さらに、まあ、神様に結び上げられた確信というところですね。先ほど読んでいただいた創世記の2章の21節から22節というところを見ると、大変面白いことが出てきます。神様が、女性を男性のふさわしい助け手として作ったということが出てくるんですね。で、その時にこの人を、まあ、これ一番初めの人アダムのあばら骨から劣って、そこから女性を作ったっていう表現が出てくる。あばら骨一本っていうのね。で、なんであばら骨一本、あばら骨から捉えたっていうんだろう。で、それは、まあ、マシュー・ヘンリーっていうある有名な聖書をこうコメントを書いてる人がこんなことを言ってます。例えばもし頭の骨から作ったら男性を牛耳だろうと。で、足の骨から作ったら男性に踏みつけられたろう。あばら骨から捉えたってことはどういうことかっていうと、あばら骨ってどうですか、 皆さん自分のあばら骨に触ってみるとですね、この下に何があるか、肺があったり、まあ、肺のこっち側の下の方に心臓があったりしますよね。で、一番大切な臓器を守る骨です。ですからあばら骨から作られたっていうことが意味していることは、この初めの人アダムにとって夫にとってはなくてはならない存在、夫の命を守る存在が妻だということです。そしてまたアダムによってあばら骨どうですか、やっぱり私たち何かあったらこうやって胸守りますよね。まあもちろん頭を守るもありますけど、やっぱり守りますよね。でアダムによって夫によって優しく守られる、大切に守られる存在、そういう意味があって、この聖書は初めの人アダムに神様が妻エヴァをあばら骨から作られたと教えているということです。つまり夫婦というのはそういう関係なんだということなんですね。で、今日2人が誓約をするときに一番初めの誓約は、2人が結婚するのは神様の導きだという誓約です。ここに聖書にこういう言葉があります。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その人を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から捉えたんだから。面白い表現ですね。私の骨からの骨、私の肉からの肉、私の脂肪からの脂肪とは書いてない、ね、で聖書が語っていることは、二人は偶然に知り合ってたまたま意気投合してゴールインしたんじゃないんだ、たまたま知り合ってたまたま意気投合したんじゃない、これこの聖書を信じていたり、あるいはクリスチャンじゃなかったら関係ないのか、そうじゃないっていうことですね。この中で結婚されている皆さんも神様がお二人を出会わせてくださったんだっていうことです。そして神様が二人を作って人生のさまざまな経験を通して二人を出会わせてくださって結婚に導いてくださったんだ。だからこの教会あるいはキリスト教式で結婚式をするときに一番初めには、この結婚が神の確信であることを確信しますか、導きであることを確信しますかという誓約をするんですね。さらに助け手としての自覚ということです。その後神である主は仰せられた、人が一人でいるのはよくない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと神様が言われて、アダムのためにエヴァを備えられたんですね。で、助けてって聖書で書いてある言葉は、他に代わりがいない、なくてはならない助けという意味を持った言葉なんです。他に代わりがいない、誰でもいいわけじゃない、他に代わりがいない助けだということなんですね。で、実はここよく読んでみるとですね、どっちに助けてが必要なのか、夫と妻のどっちに助けてが必要なのか、どう書いてあったか、もう一回聖書を見てください。彼にふさわしい助け手を作ろうって聖書を書いたんです。つまり助け手はアダム夫に必要なんだと言うんです。助け手が必要なのは夫なんだ、妻じゃないんだ、まずね。で、夫は妻が助け手だっていうことをどうしたら分かっていくのか、それは結婚して2人で一緒に住んでいくときに、まあアダムにとってはエヴァと一緒に暮らすことを通して、あ、自分には欠けがある、あ、自分には弱いところがある、あ、自分は助けてもらわないと、妻の助けがなかったら自分は生きていけない存在だって分かっていくことが助けてる。ですから妻と一緒に住むと夫は自分の欠けが見えてくるんです。長く住めば住むほど自分の欠けが見えてくるんです。で、夫にとって大切なことは何か、偉そうなこと言えないんですよ、私も失敗ばっかりしながら思うことは、それは自分の欠けを認めるってことです。自分の弱さや自分の欠けを受け入れていくっていうことです。で、それをするときに妻の助けを私たちは喜んで受けることができる。まあ、この前も話したんですが、 今日いらっしゃった方たちもいるので、7月の末にですね、水曜日の朝と私たちの教会、夜に祈祷会という聖書を読んでお祈りする会を持っているんですね。で、祈祷会でどういう、なんでそういう話になったかわからないんですけども、この全く夫は手がかかると、男の人は手がかかるという話になったんです。で、私そういう話を聞いても普通はもうほとんど笑って流してるんですよね。ああそうだよね、ああとか言いながらこっちにこう矛先が向かないように、ああとかって笑ってるんですが、なぜかその時私がですね、反発をした。どいって言って僕は手のかからない夫です。またまたそんなことないでしょ、奥さんの由香先生に行かなきゃわからないよとか言われながら、私そう言われながら下向いてなんかブツブツブツブツ自分で言ってた。で、なんでそうしたのかも覚えてないです。まあ、ところが、その日の午後に、私は、詳しいことは言いませんが、家の中で熱中症になりまして、大変ひどい状況が起こりました。まあ、家内はちょうど家内の母親をの介護で、東京の昭島市に、出かけていて、で帰ってきた時に私は非常にちょっとやばい状況になっていて、まあ、しばらくいろいろやって家内に結局タクシーを呼んでお医者さんに連れてってもらうと、えらい迷惑を一日かけたと。で、私はその中で、あ、神様ごめんなさい、それから母ちゃんごめんなさいと、調子が良くなるまでずっとお祈りをしていた。で、その時ちょうどこの実は結婚式のメッセージを用意している時だったんです。助けて、私は自分に欠けがある、それを認めないで生きているというのは、まあ神様はちょっと私にお灸を据えたんですけども、あの、とても大切なことは欠けがあるということを認めることだ。でもなかなかね、夫はねプライドがありますから認めたくないんですよね。でもこれを認めると私たちの夫婦の生活は良いものになるんですね。で、さらにエヴァは助け手として作られました。ですから助ける人がいて、妻という存在は助ける人がいて本当に生きる喜びを味わうことができる。アダムを助けることを通してこのエヴァは自分の幸せ喜びを味わうことができるんだということなんです。じゃあこれだと不公平じゃないかと、ね、夫は助けてばっかりもらって、妻は、助けてあげてばっかりかいと。でも夫は実は妻に助けてもらうことを通して助けることを学ぶんです。妻に助けてもらうことを通して私たちは今度は妻を助けたり家族を助けたりすることを私たちは学んでいくっていうのがこの聖書が言っているふさわしい助けてっていうことなんですね。で、しかもこの制約の中でとても大切な部分があります。それはどういうことかっていうとこういうことですね。その健康の時も病の時も富める時も貧しい時もという表現があります。つまり病の時や貧しい時、弱った時、困った時、家庭に問題が起こった時、その時こそお互いに助け合う、お互いを罵り合ったりお互いの足を引っ張り合うのではなくて、その時こそ助け合う。そして、まあ、夫は妻に助けられることを恥と思わない。そして妻も、まあ、夫から助けられることをよしとしていく。だから助け手としての自覚っていうことを制約の中に入っているんですね。で、最後、結婚の継続です。命の日の限りあなたの妻に対して家宅清掃を守ることを約束しますかと言います。後ほど結婚式の誓約の後にお祈りをして、その後で結婚宣言というのを私がします。式をした者としてこの2人が結婚したということを証明しますという、まあ、これ大部屋なんかだと牧師 の結婚宣言をしてサインをするというのは非常に法的にも意味がありますね。日本ではそれほどないですけど非常にこれ意味のあることです。で、その時に読まれる言葉が、もはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものは引き離してはなりませんという言葉が読まれます。結婚は継続が大事だ ですからゴールインじゃなくてスタートだということです。今日も24時間 の, あのテレビでマラソンをさっき朝やってるのをちょっと見ましたけども、あのマラソンと同じような長距離走ですよ。長距離走ですよ。でしかもマラソンは一人で走りますが、夫婦は二人三脚です。例えば子供が生まれていったら、4人5脚になったり6人7脚になったりですね、それで走っていくんです。ある意味で言ったらマラソンよりもっと過酷でしょう。でその中で結婚を本当に続けていくときに大切なことは何か、それは神が結び合わせたっていうことですね。神様が2人を結び合わせてくださって、そして神様が2人を面倒見てくださる、イエス・キリスト、イエス様という名監督、救い主の助けが必要です。神様はこのイエス様は私たち の, この愛のない心に神の愛を注いでくれます。自分の命を十字架で私たちのために捨てるまでした損得を顧みない愛を注いでくれます。そして時には聖書の言葉を読んでいく中で夫婦のカウンセラーのように教えてくれます。で時には私たちの生活が成り立っていくようにソーシャルワーカーのようにですね、私たちの生活を具体的に助けてくれるんです。でそのようなお方がいらっしゃるので私たちは結婚を続けていくことができるんだと聖書は言っているということです。さあ話を締めくくりますが、私たちは今日お二人のスタートをお祝いするとともに、私たちもこの聖書を教えている私たちを作ってくださって、愛してくださって、私たちを生かしてくださっている神様という方のことをぜひ知って、そして幸せな結婚生活、また家庭生活を歩むことができればと思います。短くお祈りをしております。人は神が合わせたものを引き離してはならない。天の父なる神様、ありがとうございます。今日誓約をするお二人と一緒に結婚式の誓約にどんな意味があるか聖書から学びました。一つ一つ私たちの生活の中でとっても大切なことです。でもそれを実行していく力は全くありません。夫婦になっても自分勝手です。どうか神様がイエス様の十字架、私たちそのような自分勝手なものに命を捨てて愛してくださった神の愛を注いでください。どうか夫が助けられることを喜ぶことができるように、妻が助けることを喜ぶことができるように、これから結婚するお二人とともに私たちも幸せな結婚生活、また家庭生活を味わわせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。